僕たち
ボンコロジェネレーション、
こんばんは。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
夏バテ気味のケリーです。
今年は東京ゲームショウに行くぞと思ってるシーズンです。
はい、はい、よろしくお願いします。6月号
です。6月号、
はい、
はい、夏バテ
気味です。まあ、もうムシムシしてますからね。
本当に
本当に早いよね、この夏来るのってね。
さ、もう6月号ってことはさ、ね、もう今年半分終わったんだね。
いやねえ、
まだマスクしてるよ。
まだしてんだね。まだワクチン4回目の話来てるよ。
ですね、4回目が6月ですね。
ちょっと夏マスクしなくていいぐらいになってほしいですけどね。
そうですね。
まあ、その頃にロシアはあるんでしょうか。
え、もう平和じゃん。
もうそんなことなんてとうの昔ですよ。
そうだね、うん、どうなってんだろうね。分かんないね。
何をおっしゃってるんですか。
ちょっと何言ってるか分かんない。
時空が歪んじゃった話をしちゃいました。
タイムトラベルしちゃダメですよ。ヤッターマンはタイムトラベルしないんですからね。
は
い、
そうですね。今日の編集長は、
はい、引き続きケリーが、
はい、
務めます。
お願いします。
ヤッターマンですね、
はい、
喋っておりまして、うん、まあ、前回はあのストーリーをベースにね、はい、お話ししましたが、まあ、ヤッターマンもちろんあのドロンジョ一味とかね、キャラクター魅力的ですけど、うん、ロボットたち、
はい、
ヤッターマン、うん、ヤッターメカたちですね、
はい、
これもとても魅力的なね、うん、キャラなので、今回はそのロボットメカたちの方に、焦点を当ててね、喋、うん、りたいという企画です、
はい。
で、まあ、一番最初はヤッターワン、
うん、
でね、これはガンちゃんのお父さんが、うん、宣伝広告用に作りかけたんですけども、うん、途中で放棄して、うん、13歳のガンちゃんが作った正義のロボットです。
最初からこんだけ大きかったの。
そうですね、
うん
うん、で このねヤッターは本当にヤッターロボ、ヤッターメカの、 あの、うん、代表選手ですけれど、実はこれになる前は、うん、最初のね絵違うんだよ、アンは。
怖いなこれ。
本当や、うん、なんかベロがベーンって出て、ちょっと犬の種類もちょっと
ブルドッグっぽいようなね、
うんうん、ブルドッグっぽいような感じで
感じとか、うん、で
最バイクだしね、三輪バイク、う
ん、最終項はあのご存知のヤッターワンなんですけれども、ちょっと違うんです
よ。イメージは何、消防車かなんかなの、赤い服着て。
そうだね、
サイレンつけて、あのうーのサイレンの感じもね、
水も出てくるしね、
うん
うん、
で、
うん、
この後ですね、
はい、
空を飛べるヤッターメカとして登場するのがヤッターペリカン。
ペリカン、うん、確かにこれも見たことあるな、う
ん、これペリカンなんて知ったの多分僕ヤッターペリカンで知ったんだと思います。
確かに、ね、あ、そうですか、
うん、
ペリカン便のイメージがありますけどね。
いや、なかった。
あ、
なかった。そうだね、ドサンコのマークもペリカンだけどね、
う
ん、
ああそうですね、
あ、うん、そうだね。
でも最初に覚えたのはこのヤッターペリカンです。
なんでまたペリカンなんやろね、
う
ん、
そうでしょう。
なんかもっとタカとかワシとかもっとかっこいいのいっぱいいるのに、ね、うん、なんでペリカンやったんやろ
ね。そう、未だに不思議ですよね。
でもこのヤッターペリカンって翼ないんですね。
はい、
ほんまや、
う
ん、
だって、あ、そうですね、
体がなんかヤッターワンに似たようなね、
基本構造一緒ですね、うんうん、
メカの元は土壌です。
うん、で 3号機がヤッターアンコですね、はい、うん、これはねガンちゃんがねゼロから作ったメーカーなんです。
それまではお父さんが
作りかけ、
ペリカンも作りかけなんですか、うんうんうん、
でこれがですねヤッターマンの前半 の、うん、あのヤッターメーカーなんです、
はいはい、
うん、で最初はヤッターワンしかなくって、うん、途中でヤッターペリカン、で30何話からはヤッターアンコが登場するんです、うん、はいはい、でそうするとですね、出動メカをですね、うん、お坊ちゃまの、うん、お坊ちゃまの、 あのサイコロで決めるんです、うん、何出る、これ出る、あれが出る、勝負、うん、 ちょって、うん、1と2が出たらヤッターワン、うん、3と4が出たらヤッターペリカン、うん、5と6が出たらヤッターアンコ、うん、というね、うん、感じでなるんですが、もう完全にほとんどヤッターアンコしか出動しないというね、
うんうん、そうなんや、うん、
でちなみにですね、あのヤッターワンとヤッターペリカンは、うん、そのメカの肩のとこに手すりがあってね、うん、
はい、
あ
そこに捕まって、うん、ううと言って、うん、あの目的地に行くんですけど、ヤッターアンコは中に乗れます、
うんうんうん、潜水艦だからね、
はい、あちなみにあのヒゲみたいなところね、
うん
うん、ここに捕まって水中であの捕まって移動も可能ですが、基本乗ってますね、
うん
うん、で、このこれたちね、あのドロンボーメカと戦う時にピンチになるとヤッターマンが、うん、よしメカの元だ、
うんうん、
と言ってこう投げるわけですね、はい、ヤッターワンは骨の形ですね、はい、ヤッターペリカンは土壌、ヤッターアンコは アンパンです、
アンパン、うん、アンアンだから
聞いた今週のびっくりドッキリメーカー発信、
うん、
と言ってファンファーレがなりますね、
はいはい、
であの最初ねヤッターワンとヤッターペリカンしかいなかった時は、うん、ヤッターペリカンはね今週のビッグショックメッビッグショックメカ発信だったんですよ。
ショック、
うん、だけどそれがうやむやになってやっぱり今週のびっくりドッキリメカ発信に、うん、統一されちゃいます
ね。なるほど、
うん、でヤッターワンからはですね陸上動物が出ます、
うん、
口から、
うん、なるほ
ど、アリとか、
はい、
ワニとか、
なんかはしごからベロベロベロ、
うん、あ、そうそうそうそうそう、
出て口からあーって出てきますね、うん、
出てきます。ヤッターペリカンから鳥型のメカが出ます。
あ、枠組みがあるんですね、うん、
でヤッターアンコからは魚が、はい、魚タイプの、はいはいはい、あのゾロメカが出てきます、
うん、
で何回も出てきます、
うん、
アリはアリとかカバとか、うん、何回も出てきます
あの使い回し、
うん、あの出てきます、
はい、
うん、であのヤッターワンがですね、
はい、
あのドロンボーのメカと相打ちをしてぶっ壊れちゃうんですね、
うん、言うとったやつですね、
うん、で、まあ、要は死んじゃうんです、
うんうん、
で、この壊れたヤッターワンを改造してですね、
うん、
ガンちゃんが1週間徹夜で作ったのがヤッターキングになります、
うん、はい、1週間徹夜で、
はい、1週間でね、
13歳の子が寝ずに、
はい、
あらら、
でこれはとても大きくって、うん、今までほらやったメカってなんか身長が 3,4 メートルぐらいじゃん、
うんうんうん、
だけどやったキングはでかすぎてこの口の横に立つとこが手すりがあるぐらい、
はいはい、
だからどれぐらいでかいんでしょうね、ビルぐらい高いのかな、
すごい、
ね、でかそうです
ね、これ中に入れんの、
入れます、これ時々改造されて宇宙に行ったりですね、
はい、
することもあります、あちなみにヤッターアンコもそういうことしてましたが、うん、で、
うん、
あのこうメカの素を食べるとですね、うん、あのファンファーレ、
うん、
でヤッターワンとかヤッターペリカン、ヤッターアンコは3体の小型メカがファンファーレ、
これね、
パッパカパッパカパッパカパッパになるんですけども、うんうん、ヤッターキングはオーケストラですね、
あら、やっぱ
マーチングバンドぐらい
の、ね、特
技
だね、
うんうん、があります。
このヤッターキングのスタイルでこのヤッターワンの初期あのスタイルに似てますよね。
そうだね、うん、あそうだね、うん、でヤッターキングでかいのでゾロメカもでかいんです、
うん、
あ
ゾウとか、
へあでも陸上動物なんですね、うん、
とかが出てきます、
はいはい、
でそのうちですね、うん、あのヤッターキングは母艦なので、
うん、
このヤッターキングの中にヤッターメカが収納できるんです、
ね、あら
3体
あペリカンと
アンコが当初収納されていました、
はい、
でそれはね実際ヤッターキングの中からヤッターアンコが出てくるっていうエピソードはあるんです、
うん
うん、でもそれも1話だけで新たに違うヤッターメカが投入されます、
うんうん、
手こ入れされたわけよね、うん、
それがヤッターパンダ、うん、ヤッタードジラ、うん、ヤッターブルです。
ドジラ、
うん、ドジラは恐竜ですね、う
ん、あこれ見たことある。
でパンダはパンダですね、うん、でヤッターブルは これ何なの、逆立
ブルドッグですか、
うん、ブルドッグ、逆立ちしてるブルドッグ、
あ、うん、あ本当や、
感じです
、ね、顔が取れてるみたいに見えるけどね、
でほら、うん、歌にもあるじゃんね、ブル、ドジラ、パンダ、コパンダ、ただいま参上、うん、アチョーというね、うん、はい、この3体です、うん、でこれをね、出動させるときにどのメカにするかは、うん、椅子取りゲームで決めるんです、
はい、
でグーコとチョキコとパーコさんがいて椅子取りゲームをして、グーコが椅子取りで勝つとやったパンダ、
うん、
チョキコが勝つとやったドジラ、パーコが勝つとやったブルで、うん、何で、え、なんだっけ、どれ取る、これ取る、椅子を取るって言って、うん、こう取るという、これなん、どういうこの仕組みなんだなんか無駄な仕組みが多いんですけど、これでやったー、私グーコよーって言うと、グーコが勝ったから今日はやったパンダって言って出動します、
うん、グーコなのにパンダなんだ、
そうなんですね、で、うん、メカの元もね、
うん、
それぞれメカが違います、うん、ヤッターパンダはですね、竹と竹、
ああ竹、うん、
竹
で、うん、ヤッタードジラは、
はい、
なんだ、ドラ焼き、
まだドラ焼き型のメカのも、う
ん、あ、アンパンの次どれか、
ヤッターブルはホットドッグ、
ホットドッグ、
あブル
でこの頃からですね、うん、この辺になるともうほとんどゾロメカはロボット、動物、うん、陸上動物、うん、鳥型、うん、魚型はもう出ません、
お、
野菜とか、
うんうんうん、
株とか、
ああ、株はイメージありますね、
鉛筆とか、うん、皿みたいなので、うんうん、変わっちゃいますね、うんうん、雑貨系とかになります。でこの頃になると、うん、ドロンボー側も、うん、ゾロ目か出してくるようになるんですよ、
ね、うん、はいはい、
で記憶にあるのが、ヤッターマン側が何だろう、枝豆、
はい、
ちょっと間違った枝豆で、うん、ドロンボー側が空豆みたいなの で歌合戦始めるんですよ、ゾロメカ同士が、うんうん、で勝った方が、うん、負けた方が自爆するというような協定で戦うんです、うん、はいはい、うん、でなんかそれが面白いね、だんだんなんかドラマ化してきて、
うん
うん、なんか時代劇みたいなのになったりとか、うん、面白くて、それは見てて大好きでしたね、う
ん、でもなんか僕も覚えてるのが、ゾロメカ同士で戦って、最初は優勢やけど、なんやかんやそのゾロメカが善玉の方が勝つみたいな、
結局そうなんですね、うん、
ね、
うんうん、でなってますね。でこれファンファーレもね、うん、ヤッターパンダはコパンダっていう小型のパンダ型のロボットがいるので、はい、こいつが笹笛でピンピロピンピロやりますね、うん、ドジラはね自分で卵を産んで、はい、ピアニカで鳴らしますね、
うん、
でヤッターブルは頭帽子のとこから小型のブルドッグメカが出て、
うん、
太鼓でファンファーで鳴らしますねっていうね感じですね、うん、でこれがね突然ですね、ヤッターキングが、
うん、
これヤッターキングに乗っけて、
うん、
行って、
はい、
パンダ、うん、ドジラ、うん、ブルを出すんですが、うん、突然ですねヤッターキング降板するんですよ。
急にですか、
うん、予告もなく、うん、降板してですね、
うん、
新しい巨大メカのヤッター像に変わるんです、
うん
うん
うん、
ヤッター像は、
はい、
ヤッターキングはね3体までしかメカ乗せられなかったんだけど、うんうん、ヤッター像は4体乗せられるので、うん、さらに大型化します、
はい、
で4体目の、新しい最後のヤッターメカがヤッター横綱
横綱、はい、横
綱尾形健一さんが声やってます。
ああ、
はい、でちょっと犬が細い、何なのこの犬ね、
首長いですね、
うん
うん、
ちょっと細いスタイルので、うん、もう物語の終盤はもう全部やった横綱ですね。
さすが横綱、他のメカ
も出てこなくなりますが、はい、
もう動物ですらないやん。
そうなん
です、横綱ですよ、まあ、でも犬ですけど、
行事やん、
うん
うん、 土佐犬でもないですもんね。
土佐犬でもないもんね。
土佐犬っぽいなんかこう前掛けみたいな。ひらがな
で横綱って書いてある
もんね。まあこのねロメカたちがすごく魅力的な、
はい、
ね、うん、あの世界なんですけれどね。はい、
でもそのヤッターキングとか、うん、そのヤッター像の時はもうペリカンとかアンコは出てこないんです、うん、
出てきません。
あら
ー。で最終回の時にヤッターワン以外のヤッターメカは全部登場します、
うん、あそうかもうキングになっちゃってるから、
うんうん、で全員が出て、うん、全員がメカの元を食べて、うん、ゾロメカ出して合体してドロンボーメカやっつけるっていう、はい、あのフィナーレにふさわしい、
うん、全員集合
集合をしますね、うんうん、ヤッター像の中にヤッターキングが収納されて、
うん、みたいな。あもう大きさがすでにもう
むちゃくちゃなんです、うん、それ子供心に違和感はありましたけれどね、
うんうんうん、最終的には全部壊れないで残る
こそうですね
相打ちになるとかそういうのはなく
ないですね、うんうんうんうん、まああのヤッターマンのメカはねもうレギュラーなんで、うん、あの珍しい絵はないですけれども、はい、あのゾロメカはね毎回違いますけどね、うんうんうん、あの資料によるといっぱいなんかシロアリメカとか白鳥メカとかね、はいはい、で本当に終盤になるとあなんかクレオパトラを模したようなゾロメカとか、うん、で敵はシーザーを出した
り、ね、なるほどね、
うんうん、なんかそういうのが出てきたりですね、はい、もう主人公たちそっちのけで、ねうん、あの遊びまくっていますね、
うん、なんかこうあれだねあの主人公たちよりもその ドロンジョ一味の方がなんかテレビに出てる時間が長いとかって書いてあるのを見ると主人公たちは食われてるのかなって、
うん、面白いもんね。
そうだね。
でメカも毎回ばね、
うん、
自爆したりさドロンボ側のメカってさコックピットの奥にさお風呂あるんだよね、うん、でドロンジョさんちょっともう私たちが優勢だからちょっとお風呂入ってくるわみたいな感じで
ちょっとお色気シーンが入る
ね。それドロンジョのすっぽんぽんで持ってますからね、うん、
でゾロメカがその時に来てわわわとか
で、ね、ちょっとセクシーなのありますね、うんうん、僕印象的なのがあの、悪徳商法で稼ぎますやん、
うん、
であのそこの建物があのそこ破壊されてその中からこうメカがドーンと出てきて、
うん、
目的地に向かうっていうイメージが、
まあ、毎回自分で建てた店ぶっ壊しますよ ね、 でこのインチキ商売もですね、はいはい、いろんななんかスクール学校系、あの水泳教室とか、うんうん、ヨガ教室とか、
う
ん、裏口入学斡旋塾なんてやってたりしてぼったくるんですよね。
なんか壺とか変なの売っとるイメージありますけど
販売系もなんか、うんうん、ねなんかなんだっけ不良品なスポーツ用品売ったりとか適当に作ったので骨董品だって言ったり、まあ、これが一番多いんじゃない販売系が。
でも販売系だけじゃないんですね、
う
ん、
商売の才能はあるんだね。
あるんですで
多種多様
ちょっとこんなの詐欺じゃんみたいなのと、うん、だいたいトンズラーが出てきて、うん、やりまっか、うん、みたいな感じとかあとなんか遊園地やったりとか、あのサーカスやったりとか、
うん、
だって毎週違うんだもんね、
うん、
110回
110のもう事業を手掛けとる、う
ん、商売の始め方が早いよね、
う
ん、
そうですね
泥棒はダメでしたけどね、うん、
でそれでちゃんとお金を集めれとるからそうですね。
すごいですね。
でそのお金で作ってるんでしたっけ、
う
ん、
そうですね、うん、大抵あのドクロベに横取りされるんですけれども、うん、それでもこう作ってですね
けなげ、
うんうん、やってますね毎回ね、うんうん、だからそれだけ作る技術と時間と才能があるからね、
うん、しかもボヤッキーの場合は短時間ですよね、
うん、
そう
結構、
うん、
確かにそうだね、
うん、
すごいね。で確かにそのタイムボカンの割にタイムトラベルしない異色の作品ということ
ですね、
う
んうん、全然気づかなかったですけど ね
全然気づかなかった、
ね、言われないとね分かんないですけど、うんうん、
ボ
カン要素もヤッターキングでしか出てこないんですよね、うん、キング以降じゃないと。
そうですね、うん、 ですね、こういうねちょっと資料にね、あのこういうのがありますね。ヤッターマンがいる限りこの世に悪は栄えないっていうのはね、うん、78回言ったそうですが、
20回ぐらいはちょっと違う
抜けてたりするんですよね。ガンちゃんとアイちゃんがのろけた回数は24回ある
そうです。少ない、
4分の1回だね、うん、
でアイちゃんヤッターマン2号がセクシーショット見せたのは9回しかないそうです。
あ、レアなんですね。
1割以下ですね。
うん、うんうん、
で返すそのドロンジュさんは、うん、
ドロンジュさん毎週じゃないですか。
私のすっぽんぽんで
持っている弓薫級ですよね。
ですね、水戸黄門。
なるほどね、
うん、ちなみにこういうデータもあるね、
はい、
ロボヤッターマンのロボットの、うん、出動回数、
お
ヤッターワンは24回、
うん、
ヤッターペリカン15回、
はい、
ヤッターアンコウは10回、
はい、
ヤッターパンダは11回、
うん、
ヤッタードジラは17回、
うんうんうん、
ヤッターブルが11回、
うん、
ヤッター横綱14回、
あら、あ、横綱ちょっとやっぱ多いよね。
でヤッターキングは46回、
あ、
戦わなくてもね。
あ、まあまあ、
でヤッターゾは18回、
うんうん、思いのほかドジラが結構出てるんですね。
うんうん、あとドロンボがドロンジョンのスカポンタン、
はいはい、
このスカポンタン、
これね188回言ってるそうです。
どんだけ言
う
とんねん。
1話に何回も言うとる回があるんですね。
アラホラサッサ、
はい
はいはい、
これ247回。
アラホラサッサ、
ポチッとなは131回、うん、
それぐらい、
うん、
すごい
ね。ドロンジョがヤッターマン1号にメロメロになった回数は5回だそうです。
少ない、
うん、
まあでも後半だからね、
うん、
うん、
中盤ですからね、うん、あ、ドロンジョのセクシーショットは、ね、99回。
あれ、ない時があるんですね。
なるみたいですね。ドロンジョの入浴シーンが5回。
少ない、
意外と、
うん、なんかあるような気しますけどね、
うん
うん。ドロンボ側は、ね、ゾロ目かね60回出したそうですね。
60回、
うん、だ半分は。
そんな数値がちゃんと数えてる人も
いる、ね、
え、ちなみにその本何を読んで。
これはですね、はい、別冊宝島タイムボカンシリーズヤッターマンパーフェクトブック。
いくらですか。いくら
だろう。あ、1200円。
あ、そんな
に、
あ、はい、でも2003年9月12日発行。
2003年ってことは平成版も載ってるんですね、
う
ん、
でヤッターマン も、うん、タイムボカンシリーズもそうですけど、あのコックピットメカですね、
はいはい、
でヤッターマンで人気を博したのがやっぱ織田手豚、
う
んうん、
プー、
うん
うん、
あとあの嘆き豚、
嘆き
豚
知らない、かわいそうかわいそう、なぜなぜこの世に生まれたの、ブーっつって、あの自爆とかもやられる、負けが確定した時に
涙こうカーンって出てくる
のが、
なんかいたような気がする。
あるの、これ載ってないのかな、うん、
僕はあの当時、まあ、平成版の方ですけど、ハッピーセットで織田手豚があるやつがあって、それ持ってましたね。
うん、
うん、
ね、豚かわいいですね、
うん、
なヤッターマンといえばの動物キャラといえば豚ですからね、
うん、
あ、なんだろうな、よいしょ、あ、これ載ってないな、うん、なんかいっぱいね、うん、出ていますね。おだて豚のちょっとね違うモードとかね、
うん、
あのあったりしましたが、で、はい、これが終わった後ですね、
はい、
あのタイムボカンシリーズが終わった後、うん、前回も言いますけど、あの OAV、うん、OVA、うん、OVA で、あの18年後の、
うん、あ、18年後、
30歳前後のあれだね、
はい、
あの
話が、うん、あのちょうどタツノコプロ何周年記念で作られたアニメで、うん、あのタイムボカンシリーズがあの使われて、うん、で第1話は前々回紹介した歴代三悪で、
うんうん、
レースをするんです、
うん、
カーレースを、各々持ちメカがあるので、それでカーレースをして、で勝ったチームがその第2話で主役を張れるというので、ドロンボが勝つわけですね、
うんうんうん、
でそれで主役がドロンボ、18年後のドロンボが主役 で、
うん、
でなのでヤッターマンファミリーが再結集するんですよ。
あ、
うん、あ、ファミリーが、
ファミリー、
あ、だからヤッターマン1号2号、はい、
うん、
もう
結婚してるんでしょ。
結婚して、
うん、
新婚ほやほやで、
うんうんうん、
ちゃいちゃいちゃいちゃいちゃ
まだまだしてたんだ。
でガンちゃんなんかはやっぱ新妻のお尻っていいよなっちょって間近で、うん、でへへって見てて、やだそんな見ないでっつって愛ちゃんはお尻をフリフリやだやだっつってもっと見ててやってるようなあのことをあのやっていますね。
プロデューサーはもうその頃にはもう
終わっちゃうんですよ。
で
40代だよね。
その辺うんあのね、うん、な3人か5人の子持ちに結婚して
あら
なってましたね。あらららら
ら、その別の人と結婚したんですか。
あ誰かと結婚してで、うん、ぼやきもお花ちゃんと、うん、あの結婚して
そば屋
そば屋やっててっていうね。
日本だったんだね。
面白かったよ。うちそれも DVD 持ってるけど今日持ってくればよかったね、うんうん、あとプレステ1で、
はい、
このドロンボーたちが主役になって、うん、歴代のタイムボカンシリーズの、
うん、
あの敵メカをやっつけるっていう、うん、シューティングゲームが
主役が3悪なんですね。
3悪で3作くらい出たんじゃないかな、うんうん、あとヤッターワンはあのメダルゲームにもなってね。
あ、
うん、
あの
落とすやつ、
うん、
落とすやつ
ジャラジャラ落とす、
ジャックポットみたいなね、うんうんうん、だってあれだいぶ頑張ってやりましたよ。あ機械欲しかったもん。
あ、
うん、
あ口からビャラビャラビャラ
って出てくるの、ジャックポットすると出てくるのもあったし、うん、うちもねあの家にねあの大事にしまってあるんですけどね、あのこのヤッターワンの超合金フィギュアあります。これ1万5千ぐらいで、
それを
当時買って、
なんと視聴者プレゼントに
しません。
すごいな、
ありましたし、はい、あと、あそうか、さっきのプレステ1のゲームはボカンと一発ドロンボ
ー、あーなんか聞いたことある、
バンプレストから出てますね。で続編がボカンですよ。
ご飯ですよみたいな、
うん、ご飯ですよみたいな
って感じね、はい、あとやっぱ名曲ぞろいなのでこのアニソンは、主題歌手シリーズの全部の主題歌手っていうのは、うん、今も売ってるんじゃないかな。
へ
で僕は高校生の時に、うん、
買ったんだ、
買ったんじゃなくてねもらったの、
あら
レコード屋から、
あら
万引きしたんじゃないの。
違う違う、ほらあの昔ほらレコード町のレコード屋さんとかでもポイントカードとかあってさ、うん、あれがたまったら5000円の商品券になったの、今思ったらすごいよね、
10% ぐらい、
うん、すごいで、昔 2枚組の CD5000 円とかの時代だったから、うん、もらっちゃったんですよそのタイムボカン全曲集、うん、
ポイントで交換したんです
ね、うん、他にももっといい曲の CD いっぱいあんのに、ね、こいつはなんでタイムボカンシリーズを買ったんだろうみたいな。
でで今でこそさ、うん、アニソンさ聴ける機会あるじゃん、
うん、
昔のの、うん、昔ってないじゃんレコードから CD に変わる時代って そ、ね、でその時に好きだったヤッターマンのあの歌とかが
いつでも聴けると思った
ら、そうそうそう、めっちゃ嬉しくって、うん、
今やったら YouTube で検索したらね、
そうそうそう聴けるんですけれども、うんうん、だから今も僕は iPod Touch に入って
る、
うん、だから前回しょ前々回しょですあのムージョ様の歌とか、
ね、あさっき撮ったやつ、ね、
とか、は
いはい、世界のすべて私、
あのいいし、で そのねやっぱそれ30年ぐらい前に各アニメの、うん、そのなんだっけ サントラも込みの、
うん、
もあのあったりね、うん、あだから7枚組セットみたいな、それはもうちょっと、うん、あの高くて買えなかったしってありますけどね、
うん
うんうん、あのね楽しい、こういうのをちゃんと再放送してほしいなと思う今日この頃でございます、
うん、今はリメイクされちゃうよ、
リメイクダメだね。
平成版ね僕見ましたけど、あれやっとアペリカのデザインが全然違って、
いや今風になっちゃって、うん、やっぱさおじさんごおじさんの少年心くすぐらないんだよね、
うん
うん、
だってやったワンとやったアペリカ合体しますからね、合体中か上に乗るんですけど、
ね、なんか、ね、まあね、うん、あれを主題歌も問題になりましたしね、
そうですね、
うんうん、まあ、リメイクはねやっぱりいろいろドラえもんでもそうだしね、いろいろ言いたいことはありますね、
はい、
はいはい、ということ
で皆さんもタイムボカンシリーズおよびヤッターマンのね、はい、思い出や感想
そうです、ね、
お便りいただきたいですね、
は
い、
ぜひぜひ
ぜひぜひ3ヶ月にわたって語ってきましたからね、
はい、はいはい、ということであのコーナーですね、
あ、ニトルのコーナーでしたか。
はい、はい、
そうですね、
シーズン2ですね。
そうですね、
はい、このコーナーですね、うん、あのキャラとあのこのキャラは同じ声だよと教えて競い合うコーナーなんですが、うん、シーズン2ということでお題をシーズンさんから
言うんですね、
はい、
でタイムボカンシリーズでやろうと思ったんだけど、はい、タイムボカンシリーズはさっき今日すごいいろいろ聞いてしまった
のでこの数ヶ月で全部
この数ヶ月で語ってしまったので、なんかじゃあ違うキャラクターにしましょうかということで、
はい、
そしたらじゃあ、今月のお題はですね、そしたら、ラムちゃん、
ラムちゃんわからん、
最近なんか
昔のラムちゃんでしょ、
今じゃないでしょ、
最近なんかリメイクされたとか、
今のラムちゃんやったらわかるんですけどね、
ダッチャ、
わかるんだよ、
うん、ダッチャ、
僕全然わかんないです、
もう多分、ね、今回もシーズン君に言ってもわかんない、
もう俺も知らないよ、
うん、そうだけど、
うん、俺も知らない、
当たるかもしれない、あ、いけるわ、
僕投了です、当たるの方ですか、
違う、ラムちゃんでしょ、
ラムちゃんの
方、ラムちゃんの方はごめんなさい、と本当に分かんないです、
君本当に何も知らないんだね、
すいません世間知らずで
じゃあ僕2つあげます、
はい、はい、キリーさんどうぞ、
アニメ三重士、あ、これダメか、アニメ三重士のミレディ、
はいはいはい
、プロゴルファー猿、
うん、
ベニマ、ベニバチ、
ベニバチな、わ、うん、かるわあの女の方やろ、
そうそうそう、サルくん
サルくんっていう子やろ、うん、おる、あ、似てるんかな、
いやだって一緒の人だよ、
うん、
あで、あちょっと大人の女性とね、ギャルの声と違う、ね、うん、いや女の子もね、
キャピキャピッとした感じ、
うん、
あ、はい、でも確かに声の系統は似てるね、なんで知ってるかっていうと、なんかウィーかなんかでプロゴルファーサルのゲームをやった時にベニバチだけが出てたっていう、
すごいクソゲーだと言われる
ゲームですよ、超クソゲーだよ友達のとこでやった記憶は、
うん
うん、クソゲーが好きな友達のとこでやったこと、
はい、
あ確かにそうやって
、あと昔黒猫ヤマトの宅急便の声もやってたよね、
あの黒猫のですか、
黒猫ヤマトの宅急便、
うんうん、
一歩前の一歩前を言ってんの、
そうそうそう、平野文さんね、
あと、うん、で YouTube で確認してみます、
はい、
はい、ということで、まあ今日は答えが出なかった
イエーイ、
はい、2連敗ですね、
このシーズン2になってからケリーさん有利ね、
3連敗ですよ、3連敗ですよ、
うん、
あれはもうちょっとやる気出さないと、
いやいや
出てこないんだね、
知らねえもん
そんな難しい選曲してないって、先陣してないと思うんだけどね、
結構難しいっすよね、
ちょっとラムちゃんはちょっとね、
あ、そうなんや、
ラムちゃんも最初あのね前のお題ものすごく難しいのばっかり
だったっけ、
前誰だっけ、
ドラミちゃんとかじゃなかったっけ、
ああ、うん、そんなのいっぱい、
だドラミちゃんの前、あののび太のお母さん、
あ、千々松さんはそんなレギュラー持ってないもんね、
う
ん、
そういう人もいるんだ、
うん、
そのなんちゅうの、あの
有名キャラ、
有名キャラだけで食ってくような人がいるんだ、
うん、なんか脇役ばっかで主役張ってない、
うん、
さあ人もいるじゃん、主役級じゃないのばっか、うん、とかさ、
うん、
逆に最近のアニメのさ、この曲、あの声ってみんな一緒に聞こえるんだよね、
まあそれはそうですね、
そうやね、なんか女の子の、
うんうん、
うちだってあのゼンカイジャーの敵型のさ鳥のロボットさんいたでしょ、
はいはいはい、
あれ途中で声変わったの知らなかったもん、
まあ声優さんの都合で変わったんですけど ね
知らなかった、
うん、あら
変わってたんだ、
あでも確かに似せるようにしてましたね、
うん、うん、まあそういう人を選んだでしょうけどね、うんうん、
はい、
うん、
はい、ということでじゃあ今日はもう帰りましょうか、
はい、
はい、さよなら、
さよなら、
さよなら、